はい、それでは今日は、イザヤ書の52章と、53章を学びたいと思います。ここでのメッセージの題は驚きの知らせですね。驚きの知らせです。私たちは今イザヤ書の後半部分を学んでいます。もう一度おさらいしたいですが、イザヤ書のテーマは主は救いですね。前半部分は私たちに救いはないということです。神様の裁きについて詳しく書かれていました。そしてその半ばにアッシリアにエルサレムが包囲されて、自分たちでは救えなかったけれども主ご自身が救ってくださったというメッセージがありました。その歴史的な出来事がありまして、そして後半部分は主がお救いになるですね。主ご自身がどのような方かまず書かれていまして、そして主の主権によって、神の主権によってこの救いがあらかじめ用意されているんだということを、このイザヤ書の後半の前半部分、つまり40章から48章までに書いてありました。そして49章から今度はその救いをどのように執行していくのかということです。その40章から48章まではクロスというですね、ユダヤの人たちを解放するペルシャのその世界の王となるですね、王様、この人がまあプロトタイプ、こう原型となってですね、キリストが再臨されるときに、世界を、このご自分の父の身元に持っていかれるときにですね、このユダヤ人をも救われるという、そのプロトタイプ、この原型になっていたわけなんです。そして今私たちが学んでいる49章以降に、まあ、その前からも出てきたんですが、しもべというですね、言葉があります。救い、この世界を支配し、そして神の国を建てですね、で人々を、この力強い御手で救いへと導く、ユダヤ人をお救いになる、この働きが実はその正反対の服従していく、徹底的に自分を低くさせていく、そのしもべの働きを通して、ミニストリーを通して遂行される、それが実現されていくんだということを私たちは学んでいるわけです。ですから前も話しましたが、救いの働き、エペソ書にですね、この父なる神様はあらかじめご計画を、この救いの計画を立てられていた。でそれを実行に移されたのがキリストご自身であるですね。そしてそれに保証を与えるのが聖霊様の働きである。実際にその救いを経験するわけですよね。三位一体の神様です。同じですね。最初にご計画を神様が立ててくださっていることを神様がご啓示されて、そして実行に移される、このしもべの働き、これが私たちが見ます。そしてそれが驚くべきことだということなんですね。今日の52章のこの14節のところにですね、驚くという言葉があり、また15節にも驚かすという言葉があります。誰もが考えることもできない、もうあっけに取られる、あるいはもうなんていうんですかね、体から力が抜けるという、もう考えつきもしない方法で、まあ、イエス様がですね、実際に十字架への道を歩まれず、その父なる神に服従される、その姿を私たちは見ていくことになるわけなんです。では52章の一節をご覧ください。サメよサメよ力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。サメをサメを力をまとえ、こう呼びかけていますね。シオンに対して、エルサレムに対して主が呼びかけておられます。で実はこれは51章の9節で、残された者たち、残りのユダヤ人たち、義を追い求める人たちですね、彼らがサメをサメを力をまとえ主の身腕をというふうに主に対して呼びかけているところから始まっています。この時はかつてエジプトを力強い御手でですね、 裁いてくださり、それによってイスラエルをエジプトの地から連れ出してくださったということ、これを神様に思い起こさせるという、まあ、神様ももちろんご存知なんですけれども、それを言うことによってですね、そして神様が同じ働きをしてくださいという、そういう呼びかけから始まったわけなんです。そしてさらにですね、今度神様の方からこの51章の17節で、サメよサメよ立ち上がれエルサレムと、今度は神様ご自身がこの覚めよと、エルサレムに対して覚めよと言ってるんです。なぜかというと、彼らはずっと虐げられています。それで恐れています。なんでそうやって恐れているんだというですね、この今までの戒めっていうのは、なんであなたはこういう悪いことを行っているんだという戒めがありましてね、特に前半部分は、けれども今度はそういう戒めではないですね。何を恐れているんだと、なんで私を見ないんだ、慰めの神である私を見ないんだと、人を恐れているんだと、あなたを踏みつけていった者たちがいるけれども、私はその憤りの杯を彼ら自身に返すよということを神様は約束してくださったわけなんです。それで再び、サメよサメよ力をまとえシオンと言われています。そして力をまとった後に、美しい衣を着よ聖なる都エルサレム、今までが汚れの中にいたですね、捨てられていた、この前の説が、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せたと、このエルサレムの町が、この彼らによって、異邦人によってですね、乗り越えられて、行ったと、踏み荒らされていったということが書かれているわけですけども、それが汚れた、もう本当にこう貶められてしまった女として描かれていて、そして今美しい衣を着なさいで、このように神様が言われているわけなんです。でその後で聖なる都、それに対比して無活霊の汚れたものとあるわけです。なんで聖なる都ということと美しい衣がくっついているか、その清いということと美しさが、美が一緒になっているわけなんです。私たちが考える美というとですね、まあ、例えば芸術の中で、今の特に今のアートではですね、こう汚らしいものもあるわけなんですよね。だからアートなのかポルノなのかわからないというですね、そのあるわけですけども、例えばヴィーナスとかですね、あれはまさに愛と愛欲とあと戦争の神ですか、確かちょっと忘れましたけれども、あれがアシュタロテと同じです。アシュタロテもそうですね。でもここでは聖なる都であるというのと美しいというのが一つになっているんです。でここを読むとですね、ユダヤ人が思い起こすのは大祭司の装束です。出エジプト記の、27章を開いてください。ごめんなさい、28章を開いてください。アロンに対して、またその息子たちですねに対して神様がお命じになっていますね、モーセを通して。2節に、あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ、ここです。でその栄光と美というのが何か、それはこの胸当てですね、胸当てには宝石が埋め込まれています。十二部族、イスラエルの十二部族を、表す宝石が埋め込まれていて、そしてエポでも、この金色、青、紫色、黄色のより糸で作られたものですね。そして、あとはこの長服、その下でマス、白い青い服かな、その下にこの下着で天布の真っ白いのを着てるわけですけど、そして片当てもあってですね、で次に帽子もあるわけですね。帽子というか、何でしたっけ、ターバンですね、ターバン、そうですね、ターバンがこうあるわ、ターバンは40節に書いてありますけどもあって、そしてここに主への聖なるものというですね、この額のところに、ついてるわけなんです。印を彫られてるわけです、うん、これは神の栄光を表していて、そして聖なる神様を表しているわけなんです。 だから、ヨムキプール、アガナイに食材日の時に年に一度だけこの大祭司一人が自分の罪のための生贄も捧げて、そしてイスラエルのための生贄も用意してですね、でまたはヤギ、スケープゴード、まさにですね、この放つヤギも用意してですね、その中に入っていくわけですね。そしてその裾のところには、この、 鈴がついていてですね、で紐もこうつけられていて、で、もし彼が死生児の中で死んでしまったら、その鈴の音が鳴り止みますから、引っ張り出すと誰も入ることができないということなんです。でそれだけ主がそこにおられて、主が語られる、主ご自身がおられるということを大祭司自身が民を代表して表し、民の前で表している。また神様に対して、この民を代表して、この神様の前に近づくのがこの大祭司の役目だったわけなんです。これが美しい衣、聖なる都なわけです。でこれ新約聖書とも無縁ではありません。黙示録のところで子羊の公園があります。そしてそこに招かれている花嫁が光り輝く清い麻布の衣を着ていたと書いてあって、そしてその麻布とは生徒たちの正しい行いであるという解釈が書かれているんですね。キリストの血によって清められ、この汚れが取り除かれた後、その衣が清い衣なんだということです。そして無割礼の汚れたものが入ってくることはない。これは物理的に異邦人によって踏み荒らされていたということだけではなくて、イスラエルサレムが完全に清められるんだ、つまり救いが完成するんだということ、終わりの日にエルサレムが完全に清められて神様の前に立つことができる町になるんだ、まあ、イエス様ご自身がそこに住まわれるわけですけれども、そのような町になるんだということであります。そして塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム、あなたの首から枷を振りほどけ、捕囚のシオンの娘よとあります。これはあなたはもう解放されたのだから、その首にかかっている枷を振りほどきなさい。ほら、踏み荒らされたけど今もう誰もいないよ、立ち上がりなさいという神様のメッセージなんですね。もうすでに解放されてるんです。塵はついてるけれどもですね、もう踏み荒らす人は誰もいないんです。だから払い落としなさい、立ち上がりなさい。似たような命令を神様はラザロにもなさりました。イエス様がされましたね。ラザロはもうよみがえりました。けれども布が巻かれています。まあ、ラザロに対してというよりもラザロの周りにいる人と言った方がいいでしょうね。ほどいてあげなさいという、そのような命令をされたわけなんです。もうすでに救われたんだよ、だから今あるものを取っていきなさい。キリストにあってあなた方は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました、見よ、すべてが新しくなりました。でも私たちも塵がかぶってます。古いものがあるわけです。払い落としなさい。だからヘブル人への手紙の11章の1節では、まとわりつく罪や重荷をかなぐり捨てて、信仰の、創始者であり完成者であるイエスですねから目を離すなと、そしてその競争を走り抜きなさいと、こう進めがあるわけなんですね。次、誠に主はこう仰せられる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに払い戻される、あ、買い戻される。はい、ここ非常に変な言葉ですね。売る、だからただじゃないですよね。ただだったら贈り物をあげるとかですね、なのにただで売られた。そして次に買い戻すも、なんか買ってるんだったら金払うじゃない、でも金を払わずに買い戻される。これ一体どういうことか、次を読むと分かります。誠に神である主がこうおせられる、私の民は昔エジプトに下って行ってそこに起立した、またアッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた。 この3節の言葉はこのゆえのない苦しみなわけなんです。奴隷として売られるときはもちろん主人になる人がお金を払って買い取るわけなんです。これもひどい話なんですけどね、人間が人間として認められない、ね、人権がないわけなんですが、もっとひどい話をここではしてるんです。3節では商品でもう使い物にならない商品があったとして、もうこれね、使い物にならないからタダで持ってっていいよと、これを奴隷がそのようにされたという、何の価値もないもののようにこの持っていかれたんだということなんです。そしてそれがエジプトでアッシリアなわけなんですね。ここで取り上げられているのはまずエジプトでそういう奴隷状態になった、またアッシリアでも同じようにされたということなんです。でこれ一体どういうことかというと、確かに神様はご自分の怒りを表すためにアッシリアを用いられたわけなんですね。そのイスラエルを裁かれるためにその裁きの器としてアッシリアを用いられたんですけれども、アッシリア本人はその神様から許容されたその行為以上のことを行ったわけなんです。自分たちがそれを行ってるんだ、もっとやっつけてやろう、懲らしめてあげよう、痛みつけてあげよう、欲しいままにやってったわけなんです。まあ、度を越したと言ってもいいかもしれません。でインターネット上でかつて反ユダヤ的な発言を繰り返している人とメールで議論したことがあるんです。でですね、ユダヤ人がいわれのない迫害を受けてきたと、まあ、いろいろ私が書いている中でそのようなその言葉をですね取り上げて、返答が言われないということについては保留にしますというふうに言ってきました。つまりユダヤ人がこれまで受けてきた、歴史を通じて受けてきた数々の迫害はそれに相応することなんだと、彼らが行った悪いことに相応することなんだという立場なわけなんですね。いや果たしてそうなのかどうか。確かにイスラエルは選びの民であって、神に逆らったがゆえに、で最終的にイエス様をメシアと認めなかったがゆえにエルサレムが破壊され、彼らがちりぢりになって異邦人の中で物笑いの的にされてったわけなんですが、これは全部神様が言われた言葉ですけれども、それよりもさらにですね、もっと彼らが受ければ良い裁き以上の苦しみを受けているわけなんです。それがここで言っているゆえのないなんです。ゆえのないなんです。ゼカリア書の 1章の2節にですね、ちょっと見開いてみましょうか。ゼカリア書の1章の2節、ここ見たらすぐ分かると思います。14節から見ますね。私と話していた御使いを私に言った、叫んで言え、万軍の主はこうおっしゃられる、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した、しかし安逸を貪っている諸国のために対しては大いに怒る、私が少ししか怒らないでいると彼らは欲しいままに悪事を行った。怒りの器として用いられたけれども、欲しいままにそれを良いことにして悪事を行ったわけなんです。その神の裁きを見、ユダヤ人がどれだけひどいことを行われているかということを見てですね、異邦人が逆に神がこういうことをされたんだと恐れを抱くのであればいいんですけど、やりたい放題、自分たちも神を認めず自分たちが神であるかのように振る舞っててですね、これを行ってたわけなんです。これがゆえのない、ここに書いてあるゆえなく彼らを苦しめたというふうに書かれている理由なわけです。ですから今度はですね、 彼らが値しない以上、値する以上の苦しみを受けたのだから、今度は神様が逆にただで買い戻すというふうにおっしゃっているのは一体何かと言ったら、彼らが受けるに値しないその祝福と栄光、その回復ですね、救いを私は一方的に与えるよということなんです。イスラエルがこんなにひどいことをしているのに、そのイスラエルの名前を持っている元ヤコブがですね、到底一方的な圧倒的な甚大な祝福を受けるに値するような行動をとっていない、まあ、ヤコブを見ると私実は安心するんですけれども、はちゃめちゃなところを通っていってですね、大変な生活を送ってきたけども、それにもかかわらず神様は圧倒的な祝福を彼にまた約束を与えてくださった。それと同じようにですね、終わりの時に神様がイスラエルがどうであろうとも私はすることをするんだというふうに約束してくださってるわけなんです。で、これがですね、選びと証明についての非常に大切な教理なんですね。ローマ人への手紙の9章から11章にイスラエルについてのことが書いてあります。で、11章の1節のところに、そしたら彼らは退けられてしまったのかと、神は退けてしまったのかと、絶対にそんなことはありません。そしてあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありませんと、こう言っているんです。あらかじめ知っていた民、つまりあらかじめ知りながらかつ選んでくださっていて、で、ローマの11章の29節で、神の賜物と証明は変わることはありませんと書いてあるわけなんです。対価を払ったんじゃないんですよ、私たちが神様から贖われるために。無代価なんですよ、ただなんですよ、一方的なんですね。何か私たちが行ったから、じゃ神様の選びが変わるか、変わらないんですよ。もちろん対価はでっかい対価払われてるんです。神様ご自身が代わりに払ってくださってる、キリご自分の御子の血、そして命という対価を払ってくださってるわけなんですけども、このように一方的な憐れみなわけなんです。そして次、さあ今ここで私は何をしよう、主の見告げ、私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者たちはわめいている、主の見告げ、また私の名は一日中絶えず侮られている、はい、ここで私の名は侮られているという言葉、エジプト人もアシリア人もですね、やりました。例えばパロは、主とは一体何者かとこうモーセとアロンで言ったんですね。そんなの知らねえって感じですね。またアシリアのラブシャケのことを思い出せますか。ラブシャケの言葉はアシリアの王の言葉を伝えに来たんですが、国々の神がアシリアの王の手から救い出せなかったのに、主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのかというですね、まあ、そういうことを言いましたが、これで神様がプツンと来たんですね。プツンと来たという言葉は今現代語なんですけども、第2列歴代史のところを見ると、これで神様が行動に移されたということが書いてあります。そこの偶像の神々とご自分を一緒にしたからであるということが書かれています。そしてちなみにここでの箇所、侮られているという箇所がローマ人への手紙の2章の23節24節のところで引用されているんですね。ユダヤ人教師に対してパウロがこう言っています。立法を誇りとしているあなたがどうして立法に反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りですというふうにパウロが引用しています。イスラエル人たち、アシリアに捕らえ移されたイスラエル人たち、誠の神主から離れていました。だから主とは一体何者だというんですね。こう侮られたって全然不思議ではなかったわけなんですね。で、次をご覧ください。それゆえ私の民は私の名を知るようになる、その日ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。はい、ここすごいです。それゆえと書いてあります。しかし私の民は私の名を知るようになる、だったら理解ができます。 それゆえって書いてあるんです。選ばれた民が罪の中にいて敵の思うままにされているのを見て、これではいけない、私自身で何とかするというのが恵みであり神の選びなんですね。しかしとつながらないです。それゆえ神様は救い主なんですよ。神様は初めから優れた車を選んでそれを好むような方ではないんですね。むしろ神様のご関心は故障してもう動かなくなってしまった車に向くわけなんです。主はご自分がキリストにあって選ばれたものを、たとえその人たちが失敗して悪魔の思うつぼにはまってしまっていたとしても、いや、いるからこそ神様の恵みの神様はそういう人たちに目が向いて、これをいかに立ち上がらせることができるかということに関心を持っているわけです。まあ、車の修理が好きな人だったらこれがわかるかもしれません。お医者さんもそうですね。いつも患者を見て、どうやって外科の手術の人だったらどうやって腹を切ることができるかということばかり考えてですね、病気を探してるわけですよ。神様も同じです。恵みの神様です。いかに治すことができるのか。だから私の名が侮られている、それゆえ私の民は私の名を知るようになる、私はこの民を回復するんだというふうに決めておられるわけです。でここで言っていると、告げるものが私であると、これ一体誰なのか。イエス様ご自身ですよ。イエス様は私はあるとユダヤ人に告げられました。ヤーウェであるということ、モーセにですね、私はあるというものであるとヤーウェは言われましたけども、このヤーウェなんだということイエス様は告げたために、ユダヤ人はますます怒って石で打ち殺そうとし、最終的に十字架の刑に処するように仕向けていったわけなんですね。だから7節です。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、素晴らしい福音宣教の言葉が予言されています。パウロはこの言葉を引用して宣教の必要性について説いていますね。ローマの10章の14節と15節。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。ここですね。ある人が書いた本の中に、なぜ今の教会が強くないかが説明されている本があるそうなんです。で、2つの理由を挙げています。第一に、信者が弟子になっていない。イエス様を救い主として受け入れたけれども、この方に従う生活を送っていない、主の命令に従っていくその訓練を受けていないという問題があるために教会が強くならないということです。でも第二の理由が、弟子たちが使徒になっていない。言い換えたら、弟子たちが宣教者になっていないということです。いっぱいにキリストの教えを受けているんですけれども、人々に福音を伝えるために出て行っていないという問題があるわけです。信者が弟子になっていない、これも問題ですが、受けるだけで、今度それをここで書いてある伝えていくという、運んでいくということを行っていない問題があるんだというふうに言ってるんですね。イエス様が、あなた方は行ってあらゆる国々の人々を弟子としなさい、自分は宣教の対象である弟子としては、もしかしたらですね、至ってるかもしれないけれども、今度はその命令に従って自分が他の人たちを弟子にしていくという、その命令まで私たちは授かってるんです。私はある人から言われました。あなたは日本人なのになんで宣教に来るんですか、日本は宣教地なのに。 何を言ってるんだろうと思いました。どこの国の人だってイエス様の御言葉はイエス様の御言葉ですよ、うん、どこの国の人だって 1% 以下だと言われている日本人だって28章にある大宣教命令は伝えられて与えられているわけなんですね。そしてその良い知らせによって平和が与えられるということがここで書いてあるわけですね。キリストこそ私たちの平和でありとあります。またイエス様が平和を作る者は幸いです、彼らは神の子と呼ばれるんだよということを言われました。神との平和、神の平安、まあ、どちらも含むでしょうね。ここではね、神との平和というのはこう罪を犯していることによって敵対関係になっている、で神様が裁く、怒りを示すという、こういう状態です。それがなくなった、神が和解を与えてくださっただけでなくて神の平安ですね。どんな大変なことが起こってもですね、動じない喜びがあるということですね。これが神の平安ですけれども、どちらもこの福音には持っているわけですね。そして救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるというふうにあります。これが良い福音、あの良い知らせ、福音だというんですが、ヘブル人への手紙の中に全てのものがこの神のもとに従っているわけじゃないんだということが書いてあります。例えば自然界だったら災害がありますし、最初のエデンの園とは全然違いますよね。そして全ての人がイエスも信じているわけじゃありませんね。けれども黙示録の11章に、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなったですね。11章からもうすでに書いてあるんですけれども、イエス様が王となられる、戻ってきてこられる、でこれが福音だというわけなんですが、でもこれは再臨の日だけではなくて、今イエス様を、キリストを自分の主とし王とするのであれば、もう私たちのものになるわけです。コロサイの一章の13節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。暗闇、悪魔の国の圧政ですね、こっちはね、から救い出されて移されたわけです。違う国に、愛する御子の国の中に移されたわけです。次に、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ共に喜び歌っている、彼らは主がシオンに来られるのを目の当たりに見るからだ。この見張り人というのはおそらく預言者たちのことでしょう。見張っているわけなんです。例えばハバククのところに、ハバクク自身が、ハバクク書にハバクク自身がですね、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるか見ようというふうに言ってるんですね。ユダの町をずっと、町々をずっと見ていたんです。見張ってるんです。それを注視しながら、じっくりと見ながら、神様が何て語っておられるのかを見てみようと彼は言ってるわけなんですね。そしてその人たちが、自分が語っていること、自分が神様から前もって示されたこと、これがその通りに目の前でなってるのを見て大喜びしてるんだということなんですね。実際にハブククも、これハブクク書の最後の方を見ると、主にあって喜び勇もうと書いてあります。大喜びしようというふうに書いてあるんです。もうまだ見てないんですよ、飢饉があってですね、もう最悪の状態だったんですね、ユダの国がね。けれどもそこで大喜びで、それは神様のその幻をですね、終わりの時の幻をそのまま受け入れてですね、もう神様がすでに完全に約束してくださった、先に起こることだけれども、もうすでに完成してくださっている永遠の神様のその約束を受け入れたからなんですね。次、エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え、主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。エルサレムがあがなわれたことによって、次、主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表した。 地の果て果ても皆私たちの救い、神の救いを見る。エルサレムが贖われた、またそこの民が慰めを受けたのを見て、今度は聖なる身腕をですね、エルサレムから全世界に表して、そして救いをですね、地の果ても見ていくんだということであります。アブラハムに対して、あなたによって全ての民族が祝福されるという、この言葉と同じなわけですね。で、これは再臨の時に完成するわけなんですけれども、けれどもイエス様は弟子たちに対してですね、そのイスラエルが復興されるのはいつなんですかと聞いた時に、まさにこのことを期待していたわけなんです。でもそれはいつかっていうのは考えなくていいよって、考えなくていい、それよりももっとすごい、すごいというか、もっとではないですけども、その前にですね、私は聖霊があなた方の上に臨む。そして力を受けてあなた方は私の証人となる。で、どういうふうに証人となるか。エルサレムから始まって。エルサレムにキリストの教えがいっぱいになってしまって。それからユダヤとサマリア。そして地の果てに至るまで私の証人。だからこれは今の時代でも起こっているわけなんですね。次11節。されよされよ、そこを出よ。汚れたものに触れてはならない。その中から出て身を清めよ。主の器を担う者たち。この良い知らせを携えている人たちですね。エルサレムが贖われるんだ。神が王となられるんだということを携えている人たち。周りの環境はその異邦の国々であります。ですね。でもそういう汚れからですね、出ていきなさいということであります。で、これは、第2テモテの2章の21節にですね、引用されていて、この働き人、このテモテも牧者ですからね、牧師ですから、このようにですね、パウロが言ってます。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのですと、こういうふうに引用されているわけですね。でも次に正し書きがあるんです。12節、あなた方は慌てて出なくてもいい。この出ようと言ってるんですけども、慌てて出なくていいよと、逃げるようにして去らなくていいよ。理由が、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。つまり私がそこにいるよ、私があなたを取り囲んでいるよ、だからあなたの周りに暗闇がですね、あたかも自分を支配するかのように恐れて出ていかなくてもいいんだよということであります。イスラエルがエジプトを出るときもですね、まあ確かに急いで行ったわけですけれども、主の御臨在があったわけですよね。周りはエジプトであります。で、エジプトが襲ってくるだろうという心配をせずにですね、彼らは出ていくことができました。同じように、その慌てなくていいんだよということなんですね。ナチスのことを話したいと思うんですけども、ナチスによって収容所に入れられたユダヤ人たち、飢餓の中にいました。たくさんの人が死にました。そして米軍をはじめとする連合軍が解放しましたよね。で、昨日ちょっとこの勉強してる時にインターネットで調べたんですけれども、そこの欧米にいた6万人のユダヤ人のうち、解放後にですよ、解放後に2万人が死んだというんですね。で、理由がですね、いろんな理由があると思うんですけども、理由の大きな一つが、むさぼり食べてしまったというんです。でも長い間飢餓の中にいる人たちは消化機能がもうちゃんと機能していないから、食べ物を入れると拒絶反応を起こして死んでしまうわけなんですね。消化不良で、もうすでに解放されてるんです。で、もうすでに食料もがっつかなくてもあるんですけれども、あたかも今までの経緯がありますから、あたかももうこれを食べなかったら自分は死んでしまうという恐れに取りつかれてしまうために、かえって死を急がしてしまったということなんですね。これが霊的な解放でも同じなんです。御霊によって新しく生まれるとどうでしょうか。自分が とんでもないところにいることに過敏に、その気づくわけですね。で、過敏に反応するわけです。まあ、ラスベガスにカルバリーチャペルがあってですね、まあ、これ人づてに聞いたので、実際どうかわかんないんですけども、ラスベガスですからいろんな人がいるわけですよね。で、どうやってこれ、アプローチしていこうっていう、こう、議論の中で、例えばストリッパーの人がいるわけですよ。ですね。で、イエス様信じましたって言って、で、今自分がこの仕事をしてるわけですよね。で、どうすればいいのかっていうことになってくるわけなんです。まあ、今のは、まあ、極端な例ですけれども、私たちもどうすればいいのかっていう問題が出てくるわけです。で、パウロは第一コリントの7章で、例えば奴隷である人は奴隷を急にやめる必要はないと。で、割礼を受けてない人は割礼を受ける必要はないし、割礼を受けて、もうすでに受けている人はですね、割礼の後を消す必要はないんだ。その状況の中で主が召されたところに留まっていなさいと。でも機会が許すのであればその場から出なさいというですね。もっと大事なのは主に召されていること、主に命令を行うこと、つまりここで言っている神様の御臨在を楽しむことなわけなんです。その中にいることなんです。そしたら神様が、あ、この問題あるね、じゃあこれを処理してあげよう、この問題あるね、この問題を処理してあげよう、一歩一歩ですね、ちょうどエジプトからイスラエル人が出るようにですね、こう出ていくことができるようになるわけなんですね。で、13節から、しもべの歌として最も有名だ、そして最も驚くべき働きを読むことになります。しもべの歌としてですね、今までもいくつか出てきました。で、それらが驚くべきものでありました。42章の1節から3節。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。開いてみましょうか。42章ですね。国々に公義をもたらすわけなんです。じゃあよっぽどですね、このクロスのように力強い王であるのか。確かにそういう方としてイエスも来られるわけですけど、けれども次に来る言葉が、彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない、彼は傷んだ足を折ること。傷んだ足を折らないんですよ。力強い王だったら、異邦人の王だったら踏み荒らしていくんですよね。例えばアシリアはレバノンの木々をですね、こう倒していったと誇っていったわけです。バビロンもそうですけども、でも傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、まことをもって、ここですね、力をもってじゃないです、まことをもって公義をもてらす。大きな声を上げたり、まあ、たイエス様は叫ばれましたけど、ここで言ってるのはそのこう力ずくですね、従わせていくことではなくて、静かに柔和に人々に接していかれたわけです。で、このへりくだりによって世界の人々を変えていくという影響力をイエス様は発揮されたわけなんですね。私もそう思いますね。まあ、カトリックでだったらですね、ローマカトリック国教化された時は力ずくでした。全然信じてないのに、今までのローマの兵が全員クリスチャンになっちゃったわけですけれども、違いますね。今私たちここに自分からイエス様に従ってたんです。それは叫ばず声を上げず、傷んだ足を折ることもない、くすぶる闘志を消すこともない、このイエス様のへりくだり、柔和さです。これに触れたから、誠に触れたから、イエス様の真実に触れたからついていってるわけですよね。そして今度ですね、49章の1節で、主は生まれる前から私を召し、母の体内にいる時から私の名を呼ばれた。完全に人の子としてお生まれになったわけです。で、次の節に、その口から世界の国々の軍隊を打ち滅ぼすぐらい力のある剣を持っておられるですね。黙示録の19章にこの鋭い剣が出てる、口から。それによって諸国の軍隊を滅ぼす。でもそれ隠してたんですね。御手の陰に隠し、矢筒の中に隠したんだ。で、4節に、50章の4節ですね、次ね、50章の4節。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、 私の耳を開かせて私が弟子のように聞くようにする。この弟子というのは学んでいるものというふうにも言うことができるかもしれませんけど、このしもべは神から学ぶもの、弟子と同じようになられたわけなんですね。徹底的に自分を低くして神様に服従していくものになっていかれたわけなんです。考えてください。イエスも全てご存知なんですよ、神の子として。なのにもう神から教えられたことを学んでいく、お弟子のようにですね、弟子さんのように全部謙虚にとって、そして服従していったわけなんです。だから続けて、神である主は私の耳を開かれた、私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の方を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。わかりますか。これがもうすでにイエス様が十字架への道を歩むその痛みですね。すでにここに書かれているわけですが、その背後にあるのがマタイの26章の39節、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと。神が聞かれたことをそのまま行っていって、その結果としてこの屈辱、侮辱を受けられたわけなんです。そこで52章の13節からのしもべの歌は、この人々の病と痛みを担うもの、それついに罪の生贄となられるところまでのしもべとなっていく、いかれます。見よ、私のしもべは栄える。52章13節、彼は高められ上げられ非常に高くなる。ちょっと読むと出てきますけども、国々や王たちよりもずっと高いところに高められるんです、イエス様が。ピリピ人への手紙の20章で、主が十字架に死に至るまで父なる神に従われたことが書かれてますけれども、神がキリストを高く上げて、そのすべての名に勝る名をお与えになりましたと。イエス様が復活されて昇天され、そして地上に戻ってこられるわけです。まずこのことが書いてあります、ここに。でここでの栄えるというところ、新改訳、これ星印が書いてありますね。13節の印象を見ると、賢く振る舞うという別訳もあるということが書いてあります。知恵を持っているということなんです。そこでこのキリストを見たときに多くの人が驚くんです。考えつきもしない、見たこともない、聞いたこともない。多くの者が14節見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。ここに私がいると言われた主、王となられた主、エルサレムをあがなわれて救いを与えて国々に光となられた主が、今顔が損なわれています。人間として判別できないほど損なわれているんです。先ほどもですね、読んだところで、このひげを抜く者に私の方を任せたと、唾をかけられたとありますけれども、このように顔が損なわれて変形してしまってめちゃくちゃにされている。黙示録でイエス様をヨハネがほくられたと見える子羊というふうに形容しています。主は復活された時に栄光の体を持っていますから、十字架につけられた時の無残な姿とは違うと思うんですけれども、何らかの形でその栄光の主にも傷が残っているんですね、永遠に。そして主が戻って来られる時にも、何らかの形でこのキリストがこのような無残な姿を取られたんだということを鮮烈に見ることができる形でイエス様が戻って来られるわけなんです。だから今ここで驚いているんですね。15節、そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。 ここの驚かすという言葉は注ぎかけるというふうに訳すこともできます。キリストの贖いの御業によってイスラエルの残りの民だけではなくて国々にも清めの注ぎかけが与えられるというふうにも読むことができるんですね。そして王たちは口をつぐむと、王の王として来られる方ですね。自分たちの力栄光よりもはるかに勝る力と栄光をまとって来られるわけなんですけれども、もちろんそうですね、力と栄光をまとって来られるわけですが、けれども実際にこの方を見たときに、まさかこんな無残な悲惨な死を遂げた人だとは考えつきもしなかったわけなんですね。だから口をつぐむと。でまたこの口をつぐむという言葉にはもう一つ意味があります。聖書の中で全体を見ると出てくる意味なんですけれども、不正なものが主ご自身や真実に触れてですね、そうすると口をつぐむんです。詩編の107編の42節に、すぐな人はそれを見て喜び、不正なものはすべてその口を閉じる。なぜか、なんで口を閉じるのか。あなたが私の主です、私の王です、私は罪人です、貧しいものですと告白できないから、プライドがあるから、傲慢だからなんです。王子の祝宴の席の例えを思い出してくださいですね。礼服を着ないで来た人が来ましたね。そしてどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですかというふうに聞いたんです。で次の人の、その人の反応、黙ってたって書いてあるんですね。で王はこいつを追い出すと命じたんです。わかりますか。答えられないんですよ、不正を行ってるから。でそれを悔い改められないから黙るしかないんですね。王が口をつぐんでいます。そして53章からは主語が私たちのという言葉になっています。でこれが51章の一節で義を追い求める者と、この残りの民のことなんですね、イスラエルの。で50章、その前の50章ではえり分けがされているんです。このユダヤ人の中でもですね、それでも悔い改めない者たちがえり分け振り分けられているんですね。でその残された者たち、主を追い求める人たち、義を追い求める人たち、その人たちの告白になっているんですね。で実は今実際にですね、ユダヤ人の人たちがこの53章をどのように解釈しているかといったら、自分たちだというんです。この彼というのはホロコーストの予言であるという解釈をします。私もですね、それももちろん間違ってるというのは知ってるんですけれども、ホロコースト博物館ですね、それもワシントン DC に行った時にですね、あとはシンドラーズリストの映画を見た時もそうだったんですけども、口を聞かない、その絶対的な恐怖の中にいる時って人は口を聞かないんですね。あらゆる感情を殺しますね。でないと生きていけないから。だからここの7節に書いてあった言葉、本当にそうだなというふうに思いましたけれども、でも間違いなんです、その解釈は。でなぜかといったら、まず単数になってるんです。彼という言葉が、これが出てきますけれども、単数なんです。でそして彼が私の民の背きの罪のために打たれて、8節に出てきますじゃあ彼というのは私の民、つまりイスラエルの民とは違う人なわけなんですよ、ね、だから違うんですよ。でこの文脈に沿って読んでいくと、今話しましたようにエルサレムによってあがなわれて、イスラエルの民が慰められていく、その私たちなんです。そして私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、信じがたいことである。とこの主の御腕という言葉はもう奇出であって、先ほど引用したんですが、51章の9節で、覚めよ覚めよ力を待てよ主の御腕よと出てあった。あのエジプトに力強く災いを下した神様の腕ですよ、主の御腕。誰に現れたのか、 びっくりしてるわけなんです。でここの言葉はヨハネのところで引用されています。ヨハネの12章でユダヤ人たちが、指導者たちがですね、受け入れなかったということをまとめているところで出てくるんですね。イエスが、彼の目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御言では誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであったと、ね、というふうに信じられないということで引用しています。普通だったら信じられない、だから驚くんです。でこの私たちという言葉は、この前から聞いていたことですから、前もって語られていたことですから、選びの民であり御言葉を持っている民ですから、驚き以上で脱力感ですね。ここで出てるのは脱力感です。私たちもこれから読んでいくこのメシア、受難のメシアのですね、予言の箇所、何回も聞いてるかもしれません。何回も、まあ、見てる人は、ね、触れたことがあるかもしれません。けれどもですね、もし私たちにこの驚き、虚脱感、あ、いい意味での虚脱感がなかったとしたら、私たちの交わりにクエスチョンマークがつくわけです。疑問符がつくわけです。私たちが主の御前に出るときに、あの十字架はですね、ああ聞いてたし、もう信じてるからという平静を装うことはできないんですね。あまりにも過激なんですよ、主が言われていることと行われていることは。あまりにも急進的なんです。イスラエル旅行に行ってきましたけども、そこで山上の説教をイエス様がなされたですね、うん、丘で、実際にですね、そこの箇所から、このデイビッドがですね、あの御言葉を取り継いでくれましたけれども、やはりですね、過激なんですよね。もう徹底というよりも、もう完全に自分を否定する言葉なんですよね。貧しくなりなさい、貧しくなってないんですよ、悲しみなさい、笑ってるんですよ自分は。でへりくだってないんですよ、求めてないんですよ、上乾いてないんですよ、哀れみじて人さばいてるんですよ、心が汚れた思い出てくるんですよ、しょっちゅう。それが普通なんですよね。でもイエスも完全にそれを否定されることを言われていくんですね。そして十字架の道、これもですね、とんでもないことなんですよ。過激すぎるんですね。だからペテロの言ってることっていうのは人間的にはもっともなんですよ。そんなことがありませんように。だからペテロも他の弟子たちも耐えることができなかったんですよね。十字架の言葉は、ただ私たちがもうこの方の前にしか存在できない無力のものを悟らせてくれるわけですね。2節をご覧ください。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。主の生い立ちが描かれています。若枝という呼称は、呼び名はすでに出てきました。イザヤ書11章の2節に、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと、この命を持ったみずみずしい、ういういしい枝のことですが、でもそれが砂漠の地から出る根のように育ったとあるんです。でこれをですね、私は実感を持って、実はシナイ砂漠の中で読みました。エジプトから行ったんですね、私たち。バスに乗ってカイロから、そのエジプトとイスラエルの国境まで6時間7時間かかります。永遠と砂漠でした。行けども砂漠でした。あ、40年間イスラエルの民がここにいたと思うとですね、いやっとイスラエルの中に入ったらですね、木が見え始めるんですね。でどんどん緑が出てくるんですよ。特に今ユダヤ人の人が 器物を持っていますから、砂漠の中で作物を育てる技術を持っています。父と道の流れる地っていうのはこういうことだっていうのが分かりました。でもその砂漠でですね、ちょこっと生えている草あるんですね。それは次に続く言葉、私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもないということなんです。本当にその通りですね。主はナザレの町で育ってガリラヤ地方にで動いておられましたが、まずですね、ナザレの町というのは、まあ、言うなれば綾瀬の町って言ってもいいかもしれませんね。まあ、でも綾瀬の町って言ったらですね、結構なんか殺人事件とか何だかで犯罪とかでですね、もう名前出てきます。まあ、誰も知らない町って言ってます。ちょっとですね、10キロ離れた人でも、え、何この町知らない、そんな町知らないよっていうぐらい、とんでもな町だったみたいですね。小さい町だったんです。で、そのすぐそばにあるティポリというところに私たち行ってきました。で、その時が、そのガリラヤ地方のユダヤ人の町としてですね、一番栄えていた町なんです。ティベリアはローマの町でした。だからそこはユダヤ人行かなかったんですね、その当時は。うん、けれども一番大きなユダヤ人の町がそのツィポリという、ちょっと、うん、ツィポリとも、だからいろんな言い方がセポリとも言うんですけれども、でそこなんですけれども、そこじゃないんですよ、イエス様。ナザレだったんです。でそしてガリラヤに移られたんです。何の変哲もない一般のユダヤ人として育って行動されたんですね。誰が見ても別に何とも思わないごくごく普通の人だったわけなんです。こういう方だったんです。今この王の王として来られているこの神、あのイエス様のこと、あのキリストのことを話してるんですよ。けれども何の変哲もない生い立ちだったんです。私たち信仰生活を歩んでいく上で何かの見栄えを気にすることはないでしょうか。私はありますよ。何かどでかいことを神様起こしてください、なんか人々が主体求めるようなこうちょっとそういうものを私の周りで起こしてください、もう日々行っていることですね、平凡なこと、人々が嫌がるようなこと、でも主はそういう中におられた。次、それだけではありません。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人、これ痛みとも訳せますね、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。変哲もなかっただけではなく、嫌がられのけものにされ痛みや病を担われた方だったんです。福音書でこの成就書いてありますね。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、イエス様を称揚して称えた群衆が十字架につけろと叫んだわけです。そしてローマ兵は、この方に茨の冠をかぶらせて、ユダヤ人の王様万歳って言ってですね、足の棒で頭を叩いたり、つばきをかけたり、ひざまずいて拝んだりしたわけですね。で、私たちも彼を尊ばなかったとあります。これは残りの民が自分たちの先祖、ユダヤ人のことを言ってるわけです。カヤパ邸で椿をかけて頭を覆って拳で殴りつけました。言い当ててみろと。で、役人たちもです。役人たちがですよ、イエス様を平手で打ったんです。考えてください。普通のこの立派なユダヤの律法を持っているですね、もう違法だらけですよ、彼らが行ったことは。ヤクザのようにですね、平手で打ったわけなんです。弟子でさえ彼を尊ばれませんでした。先ほども話しましたが、イエス様を3度ペテロを否定しまったんですけれども、これは単に自分の命が可愛かったっていうことだけじゃないんですよね。主のこの姿から顔を背けたかったんです。そしてこの仕打ちの背後にある理由をイザヤはさらに啓示を受けて話しています。4節、誠に彼は私の病を担い、 私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しみになった。このひどい仕打ちが身代わりに受けたんだと、私たちの病、私たちの痛みと というふうにこう啓示が与えられているわけなんです。こう弟子たち、弟子のようにですね、学ぶ者として生きられたというだけでもかなりのへりくだりですけども、この方は聖書の古い古からの救いの方法、つまり犠牲の方法によって神が救われ、救いあがなってくださるというその方法そのものになってくださったわけなんです。犠牲の生贄になってくださったわけですね。こんなこと誰も考えられませんよ。ユダヤ人の王という看板をかけられてですね、イエス様は十字架につけられたんですけど、まさに王の王であるキリストが生贄になるなんていう、これは神の知恵なんですね。こんなことを誰も考えることができないわけです。そしてここの箇所は、この痛みを担った病を負ったというのは、イエス様が悪霊を追い出したり病人を追い出しになったことについての成就であるということがマタイの8章に書いてあります。イエス様はその癒しを行われるその力を持って癒されたわけですけれども、でも究極的にはですね、ご自身がその痛みを病を担われることによって癒しを、この受けていくわけなんですね。今日もですね、素晴らしい証を私の母親から電話で受けましたけれども、昨日かな、昨日父親から、母と父親から電話があって、単なる肩の痛みっていうんじゃない、なんかものすごい痛みが走っていると、病院に行ってるということなんですけども、聖書の学びを自分でしてですね、ディボーションを持っていた時に痛みが完全に取れたと、不思議でしょうがないという電話が先ほどありました。でその前に私はメールで送ったんですね、ちょうどこの学びをしている最中で、そのここの次の箇所ですね、懲らしめが私たちに平安をもたらし癒しを与えたという、打ち傷が癒しを与えたということを引用したんですね。起こるんですよ。イエス様がその痛みと悩みをですね担ってくださったから、イエス様が癒しを行ってくださるわけなんです。そしてこれが神に打たれて苦しめられたんだという、ここの究極ですね。神の御心によって行われたんだ、神のご計画によって行われたんだということなんです。これも信じがたいことですね。黙示録には13章の8節に、天地創造の時からほふられた子羊、これ新共同訳が一番いいんですけれども、ここ他の箇所はちょっと違うんですね、口語訳もまた新改訳も違うんですが、天地創造の時からもうすでにほふられているんです。つまりその時にもう計画してくださったんです。そしてその背後にあるその痛みと病だけではなく、さらにですね、イザヤはその働きを突っ込んで書いています。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への苦しみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。その病と痛みだけでなくて、その背後にある究極のもの、根本のもの、背きの罪ですね、咎ですね、このためにその差し通されて砕かれた、傷を受けたということです。罪と病にはこの密接な関わりがあります。アダムが罪を犯して全世界に罪が入り死が入ったことがローマ人への手紙の5章に書いてありますけれども、この時に病も人類に入ったわけなんですね。死が呪われたものとなったということで病も入ったわけなんです。でその究極の病が死なわけですね。これ私たちが病にかかるといつも死を帯びるわけです。死の恐怖を、風邪であってもそうですね、大丈夫だって治る、でもそれでも少しはあるわけなんです。最終的に死なんですね。だから罪から来る報酬は死である。その間に病と痛みがあるわけなんです。だからといって全ての病人がその人本人が罪を犯したということでは必ずしもありません。そういう場合もたくさんあります。例えば中部の人がですね担ぎ込まれてきて、あなたの罪が癒されてこようとイエス様は言われました。その後に癒されましたけれども、そういう場合もありますけれども、そうじゃない場合もあるんです。 でも確実なのはアダムが罪を犯してその罪の世界の中に生きているがゆえに自分はこの病を担っているんだというこの事実は変わりません。だから究極的に私たちは朽ちない体、復活の体を受けることによって病も癒されるわけです。そしてこの天と地も病から解放されると言ってるでしょうか。新しい天と新しい地になります。その時に死も悲しみも叫びも涙もなくなるわけですね。でこの差し通される、で砕かれる、これは傷を受けるというふうに訳してもいいんですけども、十字架ですね、悔いです。当時のユダヤ人の死刑の方法は石打ちですよ。立法でもそうです。木にかけられるという言葉はありますけれども、差し通されるというのはここ、奴隷がですね、このもっと主人に使いたいと言ったらこう耳のところを差し通すという言葉はありますけれどもね、出エジプト記のところにありますけれども、けれどもこういう死に方は立法にないんですよ。死刑としてローマの十字架なんです。ローマの十字架なんです。これがここで予言されているわけですね。そして彼への懲らしめが平安を出して打ち傷というになります。十字架の上でのことではありません。打ち傷、懲らしめ、ピラトがイエス様が無罪であると知っていたのにもかかわらずユダヤ人を喜ばせるために行った鞭打ちの刑です。メル・ギブソンの映画パッションはですね、にここの言葉がまず最初にバッと出てくるんです。彼の打ち傷によって私たちは癒された。何を彼が一番描きたかったのか、もうこれは私たちはよく知っています。鞭打ちの刑の場面です。一番賛否両論の論争を引き起こしたのがあそこの部分ですね。でも他の部分はカトリックの伝統がいっぱいでですね、本当不正確なところはたくさんありますけれども、あそこだけはですね正確なんです。あの通りだったんです。見るに耐えません。でもそのために私たちは癒しを受け平安が与えられたんです。これも代わりに与えられたわけです。第2コリントの5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪が知らない方が罪とされて、罪人が義とされるわけですね。交換されたんです。このようにイエス様が平安じゃなくて懲らしめを受け、イエス様が打ち傷、本当は私たちがこの懲らしめと打ち傷、これが全部取り除かれていくということであります。私たちはおのおの羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主はすべて私たちのすべての咎を彼に負わせた。この残りの民は悔い改めています。自分たちが咎を持っている、背きを持っている、でそれを具体的に羊のようにさまよったと、自分勝手な道に向かっていったということで言い表しているんですね。でこれはよく知ってるわけですよ。羊を飼っているイスラエル人ですからね、よく知ってるわけです。愚かな動物なんです。勝手なとこ行くんです、羊飼いがいなかったら。そして7節から、この苦しみの中にいる時のこの方の態度です。苦しみを受けていてもですね、あの囚人どうでしたか。イエス様の横に疲れている囚人、罵り罵倒の言葉を叫んだわけです。苦しんでいてそのようにしても、ただ苦しんでるだけだったら、なんていうか、多くの人が苦しんでる、何の珍しいこともないわけですよね。でもイエス様は違かった。7節をご覧ください。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほくり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かないと、こう書いてあります。 そうでしたね。マタイの27章でイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼にその通りですと言われた。しかし祭司長長老たちが訴えがなされた時、何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。先ほどもありました、多くの国々を驚かすと。総督も非常に驚いているわけなんです。虐げと裁きによって彼は取り去られた。この取り去られたという言葉、断たれたですね。断水の断ですね。断たれたと訳すことができます。ダニエル書の9章の26節にこの油注がれたものが断たれたという言葉が書かれています。同じ言葉です。イエス様が死なれたのはだいたい33歳ですね。ついに私よりも若い時に死なれたと、まあ、ついにじゃないですね、かなり前ですけどこれからの話、これからの人生、そんな若い時ですよ。今からだからそんな若い時って言えないですけども、そんな若い時ですよ。で断たれたわけですね。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたこと、しもべとしての謙遜がここにもあります。彼の時代のもの、つまりイエス様がそこにおられた時に生きていた人たちの中で、この出来事について意味を見出す人たちは誰もいなかったわけなんですよ。全人類のため、イスラエルのための永遠の救いをご自分が身代わりとしてですね、その死を遂げられることによって行うなんていうこと、この苦しみを受けていたその場面では誰も悟っていなかったんですよ。こういう死に方って一体何なんでしょうと。何の報いもないけれども、そこまでイエス様は黙ったまま死なれて、そしていなくなってしまったわけです。9節、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。悪者として数えられてですね、墓に葬られました。で、その時、富む者と書いてありますが、アリマテヤのヨセフがですね、あの議員だった、ユダヤ人の、ね、シナゴ、サンヘドリンの議員だったわけですけれども、金持ちだっていう注釈をマタイはつけています。ここの箇所ですね、富む者と共に葬られた。で、暴虐を行わず口に欺きはなかったと。これはそこにいた人たちが、いろんな人が証言しました。イエス様を裏切ったイスカリオテのユダさえも罪のない人の血を売ったと告白しましたね。で、ちなみにここの箇所はペテロが引用しています。手紙の中で彼はですね、最後に逆さ十字架によって殉教しましたが、迫害の中で苦しんでいる兄弟姉妹に対してあの手紙を書いたんですね。で、彼がこう言ってます。第一ペテロの2章の21節から、あなた方が召されたのは実にそのためです。迫害を受けるためなんだということです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。ここです。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。先ほど黙っていたとありましたけれども、罵り返さなかったんです。ですね。復讐しなかったんです。正しく裁かれる方にお任せになったと。で、これが私たちも迫害を受けるときに、取るべき態度として、ペテロが書いているわけなんですね。そしてこの犠牲の死によって成し遂げられたことが10節以降に書いてあります。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった、喜びであったと訳すこともできる言葉です。痛めつけること、傷を与えることが何で喜びなのか、これはあのなんだ 痛みを快感にするようなそういうですね意味ではないわけですね。そうではなくて答えが次にあります。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。このゆえに砕いて痛めることが喜びであったわけなんです。神様に連なる者たちがこの子孫ですね、それを末永くずっと見ていくことができる、このことを思って喜んだわけなんです。でイエス様ご自身も実は喜んでおられたことがヘブル人への手紙の12章のところに書いてありますが、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたですね。同じ喜びを持っておられたわけです。イエス様はしょうがないから十字架につけられたのではありません。イエス様は祈られました。私この杯を取り除けてください、しかしあなたの願いを取りにしてくださいませ。けれども自ら進んで喜ぶ心を持ってですね、その道を歩まれたんですね。理由はここなんです。ご自分につながる者たちが出てくるという、これが理由だったんです。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。どうですかこれ、立たれたって書いてるのに今満足するって、あたかも生きてるように書いてるんですよと今言ってますけれども、ここだけ読んだらそうなんですけど、私たちはもう後知恵があるわけですよね。新約聖書で復活されるわけなんですね。満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。はい、ローマ人の手紙に信仰によって義と認められると書いてありますけれども、イエス様を知ることによって、知識によってイエス様を知ることによって、私たちは義とキリストにあって認められていくわけなんですね。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからであると。ここの多くの人々と強者というのは義とされた人たち、つまりキリストを信じる私たちであります。なんで強者なのか、神の相続人にされてるんです。強者たちは神、強者、私たちは神の相続人にキリストにあってされてるんですね。ローマの8章にはキリストとの共同相続人となってるんです。神の国をキリストと共に統治する者としてですね、呼ばれてるわけなんです、召されてるわけなんです。でまとめです。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。罪を負ってくださっただけではなく、取りなしをしてくださいます。実際にイエス様十字架の上でも取りなしをされましたけどね、彼らの罪をお許しくださいと。でそれだけではなくて、今神の右の座において大祭司としてイエス様は私たちのために祈っていてくださることがローマの8章の34節に書いてあります。このしもべのですね、部分において、これがクライマックスみたいになってますけども、54章からはその結果人々がどのように救いを受けていくかについて書いてあります。ではお願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに驚くべき喜びの知らせを与えてくださったことを感謝いたします。イエス様の十字架の前に私たちが立つときに、決して私たちはいつもの普通の自分でいることはできません。ここで多くの人々が驚いたように、ピラトも驚いたように、私たちも驚きます。なんでこんなことまでしてくださったのか、私たちを平安を与えるため、 癒されるため、義とされるためであること、そこまであなたが私たちを愛してくださり、私たちをあがなおうという強い熱心を持っておられること、激しいその情熱を持っておられることを知ることができました。ありがとうございます。主よ、私たちがあがなわれたエルサレムのように塵を払い落としてしっかりと立ってあなたと共に歩んでいくことができるようお導きください。感謝してイエス様のたっといお名前によってお祈りします。